リスナーの皆さん、コロナでお金の使い方どう変わりましたか？思うように旅行にも行けなくなって、なんとなく貯蓄が進んでいるような気もするんですが、今このコロナ禍で生活パターンの変化や危機感の高まりに伴い、人々のお金に対する考え方や使い方が大きく変化しています。早速、世界最大の消費大国であるアメリカの変化を見てみましょう。CNBC が2020年9月に伝えたバンクオブアメリカの調査によると、パンデミックで消費行動が変化したと答えたアメリカ人の割合は 64% に上りました。では、どのような変化か。同じく CNBC は予算管理アプリ、ミントのデータからその詳細を説明しています。このデータは2019年8月と2020年8月の支出状況を比較したものです。この中で減少率が最大となったのはフィナンシャル、30% 近い下落となりました。この項目にはフィナンシャルアドバイザーサービスや生命保険などが含まれます。次いで減少率が大きかったのは水道、電気、ガス代の 24% 減。このほかエンタメ 23%、旅行 22%、自動車交通 9%、ビジネスサービス 8% などが減少しました。一方、支出が増加した項目も多数あります。増加率が最大となったのは投資で、実に 42% の増加となりました。これにペット 23%、教育 17%、家 9%、食料 7%、健康フィットネス 6%、ショッピング 6% などが続きました。こうした変化で特筆すべきは、フィナンシャルアドバイザーサービスへの支出が大幅に減った一方で、投資への支出が増えている点です。これはつまり、家計や投資に関して、これまではフィナンシャルサービスなどに任せていた部分を自分で管理しようと考える人が増えたことを示唆するものです。実際、家計・資産管理への意識の高まりから貯蓄率の上昇が見られます。消費を減らし、家計負担を縮小し、投資に回す資金を増やそうとしているということです。アメリカ国務省経済分析局のデータによると、パンデミック前、アメリカの貯蓄率は 7.5% にとどまるものでした。しかし、ノースウェスタンミューチャルファンドの調査によると、2020年4月にその貯蓄率は 33.7% に上昇。その後も 20% 前後で推移しています。ウェルズ・ファーゴプライベートバンクの調査によると、パンデミックをきっかけに Z 世代の 16%、ミレニアル世代の 18% がすでに退職に向けた貯蓄率を増やしたといいます。アメリカの CIT が2020年9月に発表した調査でも、過去3ヶ月間、普段より多く貯蓄したと回答した割合は 53%。また、将来のために今後の貯蓄率を高めることを検討していると回答した割合は 76% に達しました。そうしたことから、人々のフィナンシャルリテラシーへの関心も高まっています。ワンダーマン・トンプソンの調査によると、自分を支出型か貯蓄型どちらか選ぶとすると、65% の Z 世代が貯蓄型だと回答。80% が大金を稼ぐことよりも賢い支出の方が重要であると答えています。また、アジア太平洋の Z 世代を対象にした調査では、85% がフィナンシャルリテラシーに関する教育を求めているものの、十分な学習リソースがないと感じていることも判明しました。さらに、自分の子供たちにもフィナンシャルリテラシーをつけさせたいという需要も高まっているようです。イギリスでは HSBC UK が2020年11月に金融教育プラットフォームヤングマネーと提携し、3歳から11歳を対象にしたフィナンシャル教育プログラムマネーヒーローズを開始すると発表しました。プログラム開始の1ヶ月前に実施された意識調査では、90% の親が子供のうちにお金のリテラシーを学ぶことは重要だと回答しました。このプログラムでは、資金管理、 クリティカルコンシューマー、リスク管理、お金と感情、生活とお金の4つのトピックがあり、3歳から5歳、5歳から7歳、7歳から9歳、そして9歳から11歳の年齢グループごとに学習の枠組みが構築されています。例えば、9歳から11歳のグループの資金管理の項目では、外貨についての学習や支出データのトラッキング管理などを学び、リスク管理の項目では、パスワード、ID などの個人情報の管理やお金の貸し借りにまつわるリスクを学ぶようです。このプログラムでは、2021年から2022年にかけて、小学校の教師向けのフィナンシャルリテラシー教育トレーニングも開始する予定。イギリス国内500校の教師が対象となります。さて、このように人々のフィナンシャルリテラシーが高まると、衝動買いや無駄な支出が減ることが想定され、すると企業、ブランドにもその影響は及ぶでしょう。どう対応していくのかも気になるところですね。